ドラゴンキャスティング、ドラゴンキャスティング、
パーソナリティの及川陽一です。ドラキャス2010ラスト配信第53回目の配信です。2010年ラストということでね、これ言っておきましょうかね。これですね、やっぱね。ああ、うまっ。朝日のチューハイ、果実の瞬間、リンゴのやつ飲んでます。いやー、うまいっすね。今年もね、年越し、やっぱガキ使楽しみなんですけども、毎年俺は録画して、年越した後に、朝方一気に、見るパターンですね。今年も楽しみです。はい。で、年越す瞬間はまあ、おそらくオンラインのファイナルファンタジーもすると思います。はい、番組始めましょう。ドラキャス第53回配信。この番組は、エターナル V スタジオからお送りします。ランスニュースです。ボーカルサイガシの、まずはライブ情報からです。2011年1月15日土曜日、吉祥寺クレッシェンドで毎年恒例の新年会メタルセッションのライブに出演します。オープンが16時、スタート16時30分、前売りが3000となっております。お酒など飲み放題の企画ですね。ライブの詳細はクレッシェンドまでお問い合わせ、またはクレッシェンドのサイトをチェックしてください。次は、メンボです。はい。現在ドラゴンランスではベースとキーボードを募集してます。特に、ベースですね。決まればライブ活動再開したいと思いますので、興味ある方ランスまでメールください。よろしくです。はい。あとはですね、前回ドラキャスの収録後にギタープレイをブロギーで撮影し YouTube に、アップ済みです。はい。これも皆さん、見てみてください。以上、ランスニュースでした。では年末スペシャル企画です。はい。来年リリース予定で制作進めてます作品ブックレットよりその一部一節を紹介、公開しようかなと思います。はい。じゃあ行っちゃいますかね。こういう感じですね。始まりの楽園と7匹の蛇の伝説。その昔、世界には楽園とされる一つの地しか存在しなかった。ある日、神はちょっとしたいたずら心と好奇心から人間の進化を試してみたくなった。神は蛇に姿を変え、男に知恵の実をかじるようそそのかした。忠実な神のしもべで何も考えぬこの男がどうするであろうか。予想に反し、男は悪びれもせず知恵の実をかじった。しかしその後、彼の変化に神は絶望した。蛇として欲望を彼に提示し、同時に神が常々言っている節制を提示する。すると男は迷わず欲望を選ぶようになった。まだ生まれたばかりの幼き知恵で、なぜ節制や道徳がいいのかと考えることもできず、男はどんどん堕落した。その夜神は一晩悩んだが、男を壊し、新しく人間を作り直そうと考えた。そこで驚くべき光景を見た。男が女に知恵の実を食べさせ、女も理に反し、知恵を得ていた。神はもはや諦めていたが、一応女にも男と同じように蛇として接し、その心を試してみた。しかし女はすぐに蛇を神と見抜き、泣きながら謝った。私たちの罪をお許しください。自分を抑えられるように頑張ります。これからも私たちを導いてくださいと。 神はその女の様子に心打たれ、彼女を一晩抱きめでた。しかし男はその様子を見てしまい、嫉妬に狂ってしまった。蛇の姿のまま寝ている神を七つに切り刻み、最も天に近い山の頂から遠くに投げ捨てた。そして蛇に抱かれた女を激しく罵り、乱暴に犯した。女は訳がわからないようだったが、蛇がバラバラにされ殺されたことを知ると、泣きながらそれが神であったことを伝えた。男はショックを受け、泣きがらを探そうとしたが、海に落ち流されていった遺体は島中のどこを探しても見つからなかった。彼は絶望し、罪の重さに耐えきれず、天高き山の頂から身を投げて死んだ。女は一人神の亡骸を集めるため島から出ることを決めた。その時彼女は男により孕まされていたが、その時は気づくはずもなかった。神はバラバラになりながらも、その一つ一つが意志を持ち、海の底で事の顛末を眺めていた。神はもう疲れてしまっていたが、女の行動と新しい命に配慮をせずにはいかなかった。七つになった神は七つの蛇へと姿を変え、七つの大陸と自分が眠りにつく七つの秘境を作った。もしあの女の新しい命が数多くの欲や弱さに負けず、強い存在へと進化し、七つの私たちのもとにたどり着き、その力を示せば、それまで神は眠ることにした。同時に神はその七つの体に七つの大罪を刻み、それが徐々に大陸を包みはびこっていくように仕向けた。女とその子供たちがその欲望に打ち勝てるか試すために、というストーリーなんですが、思いっきりもうね、噛みまくってましたけども、これね、壮大な物語のごく一部でしかないですね。100分の、そうだね、5% ぐらいですかね。まあ、それとあえて簡単な文章で書いてあるチャプターの抜粋でした。わかりやすいかなと思って、ね、そういうチャプターを選んで抜粋してます。はい、来年この作品の全貌やいかに、ドラゴンランスの新作情報でした。やっぱりね、今年も締めは、これでしょう。ラストは心霊トークです。はい、あーまいっすね。ですね、じゃあ行きましょう。都内在住、茨城出身、20代男性、心霊トークレギュラーの K さんからの投稿です。これは5年ほど前でしょうか。Kさんが高校3年生だった頃の体験です。当時、茨城の高校に通ってたんですけど、佐々木さんっていう22、3歳の先輩がいて、佐々木さんネットでさ、24時間女の子の生活が覗けるっていうサイトにハマり始めたんですよ。で、チャットで話すようになって、それから、間もなくね、女の子の方から、画面からさ、佐々木さんいる?とかさ、話しかけてくるようになったんですよ。で、2、3週したら、佐々木さんが今度、その女の子の家、つんですか?部屋に遊びに行くことになったんですね。これすごくないですか?ってさ、Kさんとか友達とさ、みんなで驚いたんですよ。で、佐々木さんがその部屋に行くと、とこをさ、佐々木さん家でネット見てていいよっつんで、Kさんとそのダチ5人でさ、野郎どもでね、佐々木さん家に行って、中継見たんですよ。で、佐々木さん、じゃあ行ってくるわっつってね、出て行った。で、しばらくしてさ、ネット見てると、女の子の部屋に、佐々木さん入ってきたんですよ。うわ、すげえマジだわ。佐々木さん、ね、本当に入ってきたって。 で、つうか、佐々木さんやるとこ見たくねえなとかさ、なんか盛り上がってたんですよね。すごいなと。うん。で、ただ K さんはこの時、これおかしくねえかと。この部屋おかしいと。え、何言ってんの？いや、ここさ、なんかおかしいんだよ、この部屋。って、しきりにぼやいてたんですけどね。で、そうこうしてたらさ、女の子の隣に座って、佐々木さん話してたんですけど、もう30分ぐらい経っても、話しかしてないんで、これ動かねえな、つまんねえなってなってさ、みんなもね、だんだん、愚痴り始めてたんですよ。うん。そしたら、いきなりね、画面つうか部屋がさ、真っ暗になったんですよ。で、電気消えたのか、部屋の回線切れたのかわかんないですけど、もう真っ暗で、音もしないんですよ。それから数時間、佐々木さんと携帯とか連絡取れなくてさ、しゃあないんで、Kさんたちは、深夜に警察呼んだんですよ。その佐々木さん家に。うん、で、事情を警察に話して、調査してもらうことになったんですけど、警察もね、寝ちゃったんじゃないのとかね、言ってたんですよね。うん、で、後日だよ。うん、サイトの主催者って言うんですか？突き止めて、どうやらね、調査してきたんですけど、その部屋もね、その女の子も、存在しないって言うんですよ。もともとなかったんですね、あの部屋。で、佐々木さん、でも、それっきり行方不明になって、地元で、騒ぎになったんですよ。うん。あれから5年くらい経ってんですけど、未だに失踪届出したまま、佐々木さん、帰ってきてないんです。おー、素晴らしい。ね、さすがですね、Kさん。ここまで来るともう、アートですね。いやー、閉まるわ。うん、さすがゲイさん、年末すごいものをね、投稿いただきましたね。ありがとうございます。はい。続いては、ケイさんと来たらやはり次は、新宿区在住、カラオケ店アルバイト、20代男性 Y さんの投稿です。これはつい先月、今年11月の下旬の出来事です。その日 Y さんは、カラオケ店のバイトを終えて深夜の3時頃に帰宅したんです。で、アパートのドア開けてさ、中入ったんですよ。うん。で、部屋真っ暗なんで、とりあえず電気つけようとしたらさ、いきなりガシッ、足首掴まれたんですよ。うわって、ね、で、もうすぐ電気つけたら、心霊仲間のね、R さんだったんですよ。こたつに寝っ転がってさ、なんか電気消して真っ暗にして寝てたんですよ。うん。で、Y さん上京してから未だに部屋に鍵かけないで生活してるんで、R さん無断で部屋に来てたんです。まあ、電気つけた時ね、R さん、あ、お前かって言ったらしいんですけど、Y さんの家ですからね、ここね、という体験なんですけども、これダメだろう。これぬるいな。Y さん的にはでも怖かったらしいんですけどね。Kさんにね、この体験談を話したところ、コメントいただいております。お笑いに走る奴は俺の相手ではないというコメントでした。はい、しまんねえなこれ。はい、という感じでね、まあ Kさん、Y さん、今年も恐怖体験いろいろと投稿ありがとうございました。また来年も、楽しみにしてます。はい、では今年のドレキャスこんな感じでお別れですかね。ではまた来年のドレキャスでお会いしましょう。それでは、皆さん良いお年を。